風も消えゆくまでにです。一節だけ賛美していきましょう。タラララララララララ3、はい。望みも消えゆくまでに、世の嵐に悩むとき、数えてみよ主の恵み。長心は安きを得、数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵み。アメン。ハレルヤ。天のお父様、今日もディボーションができる恵みに感謝します。私たちの霊の目を開き、耳を開いて、あなたの御教えのくずしいことに目を留めることができますように、助けてください。知恵を与えてください。今日もあなたの御言葉によって、私たちに上からの力を注いでください。この時間を主にお捧げいたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所は、ヨハネの福音書12章27節から36節です。ヨハネの福音書12章27節から36節お読みいたします。今、私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時、天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。そばに立っていて、それを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話したのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは、私のためにではなくて、あなた方のためにです。今がこの世の裁きです。今、この世を支配する者は追い出されるのです。私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます。イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示して、このことを言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法でキリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子は挙げられなければならないと言われるのですか？その人のことは誰ですか？イエスは彼らに言われた。まだしばらくの間、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことのないように、あなた方は光がある間に歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこにいるかわかりません。あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。アメン。本日の内容をまとめていきます。イエス様は間もなくご自分が十字架につけられる時が来ることを知り、心が騒いだと言われました。ご自分はこのために使わされたんだと言われ、心を定められました。そして、まだ信じていない群衆たちに向かって、光がある間に信じなさいと語られました。それでは、しばらく聖霊様の示しを求めて黙想していきましょう。はい、それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私はまず33節で、イエスは自分がどのような死に方で死ぬかを示してこのことを言われたのであるというふうに書いてあるところに、まず心が止まりました。このちょっと不思議なことが起きて、29節で雷が鳴ったと思った人がいたり、 見つかりがあの方に話したのだと言った人たちがいて、神様はイエス様のこの死を不思議な方法で示されていて、すでにどのような死に方をするかは示されていたんだなということを、まず思ったことと、あとは36節、あなた方に光がある間に光の子供となるために光を信じなさい。この光という、神様が光であられるというところに心が止まっています。以上です。
ありがとうございます。私は27節が目に留まりました。今私の心は騒いでいる、何と言おうか。父よ、この時から私を救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです、というところから、イエス様でも悩まれたし苦しまれたことをここから感じました。そして悩むことは誰にでもある。しかし主の御心に従うと、最後心を定めることが大切だなということをここで感じました。もしぶれたまま、また定めないままでいると、後に必ず攻撃にあってやられてしまうんだなということをここで感じたので、悩むことよりも悩むことが悪いのではなくて、その後本当に自分の意思で自分の心で従うことを決めていきたいなということを感じました。また32節から、私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せます、というところで、イエス様がすべての人間と神様との断絶を回復してくださるお方だなということを感じました。私はすべての人を自分のところに引き寄せますとあるように、今まで失ったものをイエス様だけが回復させてくださり、この道をもう一度作ってくださるお方なんだなということをここから感じました。それではもう少し深く黙想していきましょう。三位一体の神様はどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、しばらく御言葉を観察していきます。はい、それでは準備ができていましたら分かち合いをお願いいたします。
はい、まず巫女です。27節と32節、十字架にかかるため、私たちすべての人を救うために、この使命のために、この時、地上に来られたお方です。私たちも今、この時、この場にいるのは、神様の深いご計画があるので、今の自分があるということを覚えたいと思います。また、巫女30節、から30節から33節、御言葉、印、不思議をもって御心を示してくださるお方です。そしてこれは霊の目が開かれた、分かる者には分かる印です、導きです。あと30節と36節、これも御子です。光なるお方です。暗闇の中に光り輝くお方です。また、この世を支配するものを追い出し、私たちが光の子となって歩めるようにしてくださったお方です。模範は27節で、たとえ私たちの願い通りでなくとも、望んでいなかった道であっても、主の道、主の私たちへの御心、使命は何かを知ること、そしてそれに従うことが多くの人を救うことになります。以上です。
はい、私は32節から、イエス様は犠牲によってすべての人と神様の関係を回復されたお方だということを教えられました。私が地上から挙げられるなら、私はすべての人を自分のところに引き寄せますとあるように、イエス様の犠牲によって与えられたこの救いがあるんだということを教えられました。私が地上から挙げられるならとあるように、この犠牲がなければ実を結ぶこともできないし、 一粒の種が地に落ちるときに初めてすべての人に救いがもたらされたんだということをここで教えられました。ですので、主のためにもし犠牲が必要であれば、犠牲を惜しまずむしろ喜んで捧げていこうということを教えられ、ここからたくさんの収穫や実が結ばれていくんだということを教えられました。また34節からは、避けるべき行動、34節、35節から避けるべき行動を教えられました。自分の知識や理解によって、本当に大切な真理を妨げてはいけないということを教えられました。私たちは律法で、キリストはいつまでも生きておられると聞きましたが、どうしてあなたは人の子はあげられなければならないと言われるのですかと、ここで群衆が言っているんですけども、自分の知っているキリスト、また自分の聞いたことのあるキリストによって、つまり自分の自我によって神様の導きを考えたり、自分の知恵によって勝手な先入観を持っていると、この光が来ているにもかかわらず、光を悟ることができないということを教えられました。ですので、自分の力を捨て、聖霊様の導きと照らしに従っていくことが必要だということを教えられました。そうでなければ、イエス様を信じていたとしても、また闇の道を歩みかねないなということを教えられました。それでは、今与えられた御言葉をもとに自分自身の生活に適用し、今日の優先順位を立てていきましょう。はい、それでは分かち合いをお願いいたします。
はい、まだちょっと途中なんですけど、昨日は会議があって、とても長くかかったんですが、それはこれからの将来に向けてのいろんな準備について話されていて、そしてその会議の最後で、最後に皆さん避けないでくださいっていうことを言われたんですけど、それはどういう意味かというと、自分のしたいことだけを私たちはして生きていくものではない。まあ私が解釈するとそういうことだったんですけど、主の御心を行って私たちは歩むものだから、これからいろんなことをしていこうとするときに、私はできませんとかそういうふうに避けないでくださいっていうふうに言われたんですが、今日はこの27節のところで、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのですというこの御言葉が、今日は私の心に深く残ったと思います。イエス様も、できれば十字架は背負わないで行きたいと思われましたけれども、でもこの時、このためにこそ私はいるんだというふうに、神の視点、まあ神様ご自身ですけれども、そこに戻られたこと、それを見ながら、そしてヨハネの4章の34節も思い起こしました。ご自分の食べ物、それは主の天の父の御心を行ってその御業を成し遂げることが私の食物ですっていうふうに言われたイエス様の御言葉も思い起こしました。未来の準備をしていくために、いくつかの大きなプロジェクトが備えられているんですけれども、私も何かまだ導きがあるわけではないですけれども、祈っていこうと思いました。そして、何か召されるものがあれば、そのためにこそ私は今ここにいるんだというその思いを持って喜んでお使いしようと思いました。またいつも未来を見ていることの大切さも教えられたと思います。天の神様の大きなご計画をいつも見るように、今自分のいる状況、自分が抱えている問題でいっぱいになるのではなくって、神様は今何をされているのかな、将来何をなそうとしておられるのか、そこに目を留めながら今を生きていくことが大切だなと思いました。まあ、ちょっと具体的な適用までは至っていないんですけれども、 主の御心、たとえ自分の思いと反したとしても従っていくことが神様の望まれていることだなと思います。はい、もうちょっと祈りが必要だと思いますが、とりあえずここまでです。
私は今オーストラリア宣教に行くために一つ一つ準備したり備えているんですけども、もちろん最善は尽くすけども、自分のできることはするけども、ここまではしなくていいんじゃないか、これはしなくていいんじゃないかという自分でどこかでボーダーラインを決めていたところがあったんですね。だけど今日のディボーションを通して、このイエス様が犠牲を惜しまず与えた、このそしてそれによって人々が、すべての人が自分ご自分のもとに引き寄せられるということを読んだ時に、あ、本当に犠牲が、この十字架の犠牲がなければ実は実らないんだなということを今日は教えられました。なので自分で自分の解釈で勝手に線を引いたりするのではなくて、本当に今日今回の宣教は受けるより与えるものとして、与えて与えて与えて、この報いは主からすべて受け取ると信じて、すべてを与えて喜びを持って捧げていきたいなと思います。たとえ自分が苦しくなったとしても、喜んで犠牲を捧げていきたいなということを心に決めました。感謝します。それでは最後にお祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、イエス様が十字架の犠牲によって私たちを救いに導いてくださいました。このイエス様の愛を私たちにも与えてくださって、背負わなければいけない十字架を重たくても喜びを持って背負うことができますように、私たちに力を与えてください。自分の力で頑張るのではなく、力を捨てます。聖霊様の新しい力によって今日も私たちを強め歩ませてください。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。